なぜ地味で特徴がなくても5年間毎月安定して100万円を売り上げることができるのか。初心者でも安定のセッションが連発できる。7つのカウンセリングテンプレートでお客様から感謝されるお仕事を始めませんか。あなたの人生経験が他人の人生に明かりを灯す。安心安定のカウンセラー企業、無料オンラインプログラムをご覧いただきましてありがとうございます。
それでは第2話目をご覧いただきましてありがとうございます。まだ第1話をご覧いただいていない方はぜひ1話目からご覧ください。そうでないと今回の内容がわからないか、また深く入っていきませんので、ぜひよろしくお願いします。それでは第2話は私新井博信がナビゲートをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは第1話の方でもお話をお聞きしたんですけれども、はい、安心安定のカウンセラー、すごいですよね。5年間安定して100万円のそういった収入を得られるというのは素晴らしいことだと思うんですけども、最初からそういった結構うまくいってずっとうまくいき続けていらっしゃったんでしょうか。
それがですね、いろいろ波乱がありまして、まずそうですね、私の両親がちょっと不仲で、その中で両親の顔色をずっと伺うような子で、で、まあ、いわゆる、まあ、いい子、良い子っていうイメージですね。顔色を伺って、まあ、親が喜ぶようなことをして、非常に、幼少期からなんか、周りにすごい気を配って、気を使いすぎたっていうのがあったんですね。で、話するのも苦手で、様子ばっかり伺ってるんで、聞くのはできたんですけど、自分が喋るとなるともうめちゃくちゃ苦手で、もう口下手で、クラスでも一番おとなしい子っていうイメージでしたね。そして、そのまあ苦手意識が膨らんで、高校時代には不登校を経験して、そこからまあ高校中退っていうのがありました。そして、ちょっと家に引きこもってる時代がありまして、で、うつ病ですね。うつ病も患って、病院にお世話になることがありました。そしてその後、体の病気ですね、まあ、難病指定の体の病気を患いまして、でもう人生のどん底ですね、もう何をやってももうもがいてもうまくいかない、もうどんどんどんどん落ちていくわけですね。でもう人生に絶望したわけですね。もう医者からももう治らないよっていうふうに宣告されましたんで、もう人生のどん底。そしてそこから、まあ、偶然にもある方法で、この悪循環を断ち切れるようになった。これが後に悪循環を断ち切るセラピーとして活用することになるんですけど、まあ、その時は、偶然生まれたっていう感じですね。そこからある程度復活してきて、でただまあ人生の流れは良くなったけども、人間関係についてはやっぱり苦手意識があるわけですね。で、いろいろまあアルバイトして、で就職もして、でいろいろ社会の波に揉まれるようにはなってきたんですね。でその時にまあ今現在パートナーと出会いまして、でそこでの出会いがまた私にとっては大きな転機になりましたね。
じゃあ最初はもうカウンセラーというよりも逆にカウンセリングされる側のような状態だったのが。
そうですね、実際カウンセリングも受けてましたね。もう何人、何人ものカウンセラーさんから。
でも一番影響を受けたのはその、まあ、奥様パートナーの方ってことですかね。
そうですね、やっぱり、まあ、何話しても、まあ、全部受け止めてもらえたと。もうこれをこの自分の負の部分というか隠してた部分ですね、ネガティブな人生だったのを、まあ、隠して生きてきた部分もあるんですけど、もう全部受け止めてくれたなと。その経験がやはり大きかったですね。
もう話がどんどん上手くなったりとか、そういうのはどんどん上手になるもんなんですか？
そうですね、やっぱり苦手意識があったんですけど、やっぱり目の前に聞いてくれる人がいるということで、しかもゆっくり聞いてくれるので、自分の考え、それを整理しながらどんどん喋れるようになって、上達していったっていうのはありますね。
なるほどですね。じゃあ、まあ今回、まあ見てくださっている方で、全く初心者であったりとか、まあ今が OL さんであったり、サラリーマンの方であったりとか、主婦の方であったり、そういう方でも結構できるようなノウハウということですかね。
そうですね。話が苦手だけど、 聞き上手っていう方は結構いらっしゃるんですね。話を聞くのは大好き、悩みを聞くのは割と好きなんだけど、でもうまく喋れないということで、まあ、カウンセラーは無理かなって諦めちゃう人がいるんですけど、もうそれはもったいない。実は聞き上手っていうことがまずはカウンセラーの資質として非常にあるということなので、話す方は何とでもスキルを勉強したら大丈夫ですね。
それは嬉しいですね。まあ、今回この安心安定カウンセラーで、まあ、3つのポイントがあったと思うんですけど、まあ、この1回目の動画のちょっと復習も兼ねて教えてもらってよろしいですか？
はい。3つのポイントですね。はい、まず1つ目がですね、10年間、6000件以上のカウンセリング経験、私がありますので、それをもとに作った、まあ、初めての症例でもベテランのように対応できるカウンセリングテンプレートっていうのがあります。これが1つ目です。そして2つ目、地方で暮らしている方でも、それと在宅ですね。在宅でも、インプットとアウトプットを同時に行うことで安定的に申し込みや口コミが広がる集客の仕組みがあるわけです。そして3つ目、自分自身の心のケア方法を学べるということですね。もう自分を癒しながら、目の前のクライアントさんを癒していける、こういうことですね。
なるほど。まあ、本当に非常に皆さん興味を持っていただいていて、まあ、本当にたくさんのコメントをいただいています。で、一例をご案内させていただくと、まあ、カウンセラーって稼げないって聞いていたので、こういった情報を非常に待っていましたと。またカウンセリングをしていると疲れてしまって精神的に追い込まれていたので、まあ、その改善方法が気になります。ただ一方で本当にあの地方で人口も周りに少ないので、それが本当にできるかどうか、まあ、そういうのが不安ですっていうようなお言葉であったり、まあ、ご両親の介護であったり子育て、それが忙しくて家から出られないので、やっぱりそういうのっていうのは無理ですよねというようなお声もいただいています。
まあ、それは大丈夫です。まあ、地方の人でも自宅から出られない環境にある人であっても、まあ、収入を増やせるということを、まあ、本日の動画でお伝えさせていただきます。
もう実際にあの生徒さんであったりとか、そういった実例があるんですよね。
そうですね。
はい。そういった話もちょっと楽しみにさせていただいています。はい、で、今回お伝えさせていただくのは、まあ、あなたの人を癒したいという気持ちや、人から喜ばれたいという気持ちをこれを実現できる方法なんですよね。
はい。
で、そして喜ばれながら収入を増やすことができる方法をちょっとお聞きしたいなというふうに考えております。
はい。
ただ、あの、カウンセラーになる、まあ、そのカウンセリングをするときに収入を上げるまでの3つの壁があるっていうのをお聞きしたんですけども、その3つの壁について教えてもらっても、もう一回教えてもらってもよろしいですか？
はい。3つの壁ですね。
はい。
まあ、1つ目の壁ですが、経験が足りない、自分自身の、スキルですね。カウンセリングスキルの経験が足りないので、クライアントが実際に来られた、まあ、いろいろな症状を抱えた方が来るので、それに対応ができないのではないかっていう、まあ、カウンセリングスキルへの不安ですね。これが一つ目。そして二つ目の壁。人を、まずそもそもクライアントさんを集めることができないという集客の壁ですね。そして三つ目。クライアントさんが実際に、まあ、相談に来られた。まあ、いろんな方が来られます。そのうちに、自分自身がもう精神的に参ってしまう。疲れてしまう。この部分ですね。
なるほどですね。で、ただちょっとお聞きしたかったのが、まあ、他にもカウンセリング、まあ、カウンセラーさんの養成の講座っていうのはいくつもあると思うんですね。で、そういった、まあ、講座であったりとかってなかなか結果が出ないっていうのもお話をよく聞くんですけども、他の講座と比べて何が違うっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？
そうですね。確かに、まあ、いろいろなスクール、講座っていうのがあります。ただ、多くのスクールや講座では、まあ、大事な部分については触れていなかったりするんですね。この、例えばそうですね、まあ、ブログやフェイスブックで、まあ、記事を、まあ、ただ単に書きなさい。数多く書きなさい。っていうふうに教えていたりとか、多くの、まあ、コンサルタントや講師っていうのは、自分の結果が出ていないのにもかかわらず、まあ、教えてしまっている。ということがありますね。だから、まあ、当然なんですけど、生徒さんである立場の人も結果が出ないということになっています。
なるほどですね。で、まあ、今回は安心安全カウンセラーについて、まあ、より具体的に教えていただくことですが、また他と比べて全く違うということを、まあ、知っていただきたいなというふうに思っています。
はい。
それではこの基本的な3つのステップについてお聞きしたいんですけれども、
はい、
ステップ1が、テンプレートを使ってカウンセリングを行う。で、このテンプレートっていったものに関して、まあ、具体的にまた詳しくちょっとお聞きしたいんですけども、よろしいですか？
はい。これはですね、私自身が、まあ、10年以上前にカウンセラーとしてデビューしたわけですね。その時に、まあ、クライアントさんがやってくるわけです。いろんな症状、まあ、初めての症例ばかりなんですね。もう緊張して、もう不安もいっぱいなんですね。ですので、もう私自身の元々はカンニングペーパーみたいなものだったんですね。このテンプレートっていうのは。で、実際に来られて、そのカンニングペーパー、まあ、テンプレートですけど、見ながら進行していくと、割とスムーズにいったわけですね。で、ある時に、あ、このテンプレートは、もうそのままクライアントさんに見せても、まあ、大丈夫。そういう、大丈夫じゃないかっていうふうに思ったわけですね。それで、実際見せて説明したわけです。そうすると、言葉だけで説明するよりは、まあ、図解、イラストとか図で示していますので、まあ、心の悩み、葛藤を抱えてきた、悪循環を抱えてきた人が、まあ、パッと見て、あ、自分の悩み、もやもやしてた原因はこれだったんだっていう、まあ、はっきり謎が解ける。もう、これだけで信頼関係が結ばれるんですよね。もう、これは便利だなと。この、もう、テンプレートはどんどん活用していこう。そう思ったわけですね。
でも、実際にあまりそういったもので、まあ、クライアントさんに見せるっていうことをしている人って他いらっしゃらないですよね。あんまり話聞いたことがないかなと。
そうですね。むしろテンプレート使わずにカウンセラーっていうのは言葉だけで進行していく、相手を癒していったり、気づかせていくものですよって学んでる方が多いですね。
なるほど。
うん、
ただ実際にあることで、まあ、イメージがしやすいですし、
はい、
また後から見やすいですよね。
そうですね。うんうん、そのテンプレートを見て持って帰りますので、復習ができるということですね。うんうん、で、またそのご家族にも見せることができますので、うんうん、ご家族も心配されてますんでね、カウンセリングに行かれたそのクライアントさん。うんどんなことをしてるんだろうか。
そうですよ
ね。不安になりますから。あ、でもこのテンプレートがあると、こういうことをやってるんだ。ということで、ご家族の方も、にも信頼されるという部分では非常にいいと思いますね。
納得しやすいですよね。
そうですね。
テンプレートって、あんまり聞いたことがなかったりするんですけど、まあ、実際に、それどんなものだったりとか、皆さん結構使っていらっしゃるものなんですか？
そうですね。テンプレートっていうのがそもそも、スクールとか業界とかで学んだとしても、まあ、もらえないというか存在しない場合が結構ありますね。で、あるそのテンプレートがまあ存在する場合もあるんですけど、やはりちょっと教科書的であって、もうそのままそのテンプレートをクライアントさんに渡すっていうわけにはいかない。まあ、もし渡されても心理用語、専門用語が書いてあって、なんか意味がわからんなっていうふうになっちゃいます。そういうのがありますね。そしてなおかつ他の教会とかでもらうテンプレートを、まあ、配るときに、まあ、使用料ですね、使用料がかかるケースが大半ですね。
じゃあ実際に皆さん多分そうやってもらっても使わないですよね。それで配ってクライアントさんに渡して料金が取られちゃうとなると。
そうですね。躊躇しちゃうでしょうね。ですので、まあ、その点私のところでは、もうそのまま全くロイヤリティとかかからずに、うん、もうそのままもう渡すことができますし、うんうん、であるいは、まあ、これワード形式で渡してるんですけど、自分の言葉にちょっと置き換えてもらって、うんうん、ちょっと変化をつけて自分らしく、変えてもらって渡す、そういうことも可能ですね。
それでもありがたいですよね。じゃあ他のところでは料金がかかるものが、まあ、矢端先生のそこの安心安全カウンセラーだと、まあ、無料でお渡しができるんですね。
う
ん、
そうですね。
しかも書き換えられるので、クライアントさんにちょっと寄り添った感じで文章を変えられるんで、
う
ん、
そうですね。
喜ばれそうですね。
はい。うん、やっぱりその現場現場でその時によってちょっと変わってきますので、
う
ん、やっぱり書き換えないといけない部分もあります。うん、でも基本はそのままでも使えますね。
いやでも本当に全くの初心者の方でもすぐに使えちゃいますね。
そうですね。ですので、うん、もう本当に3ヶ月とか5ヶ月とか学んでいただくだけでもうデビューできちゃうということですね。うんうん、
それが何パターンもあるんですよね。
そうですね、もうかなりあります。まあ、7つのテンプレートって言ってますけど、もっと実はいっぱいあるんですね。
うん、なるほど、なるほど。まあ、基本的なもの以外にも、いろんなものが、大体どんなものが。
そうですね。まあ、例えば、よくご質問いただくのが、1回のカウンセリングのペース配分を教えてほしいと。いうことがあるんですね。スキルを学んでも、いざスキルだけ、まあ、学んだわけですけども、うん、いざクライアントさんと対峙した時にどういう話の持っていき方、話を聞いてどう説明するのか、どうスキルを生かすのか、もう全くわからない状態で放り出される感じなんですよね。
不安ですね。
不安なんですよ。はいはい、私も直面しました。ですので、このペース配分、まずはじっくり話聞いて、で、次こういうことやって、次最後こうやりますっていうのがあるんですね。そういうテンプレートですね。
いや、それありがたいですね。全然わかんないですよね。何分やっていいのかも、まあ何時間とかっていうの多分あるとは思うんですけど、その中で何話していいのかっていうのが、多分具体的に全然わからないと思うんで。
そうですね。
まあ、本当に非常にありがたいですね、
う
ん。
そうですね。このペース配分のテンプレートがあると、うん、しっかり時間内に収まるし、うんうん、で、なおかつ信頼関係も築けるし、で、なおかつリピートもあるし。っていうスキルも披露ちゃんとできますし、信頼関係ですね、それプラスリピートがあるという、まあ、売り上げにも直結するんですね。
じゃあ、まあそういった、まあ、流れも分かって、症状別もあるんですよ ね、
そうですね、
症状別もあってっていう形でお使いいただけるんですね。
はい、
なるほど。これがまあテンプレートを使ってカウンセリングを行うといったことでしたけれども、また次のステップとして、まあ、カウンセラーに特化した簡単集客法をまあ実践すると、
はい、そうですね、うん、実際、まあ、この集客っていうのが非常にカウンセラーにとっては壁になっていまして、うん、そもそも集客について勉強したことがないという方が多いですね、うん、で、あるいは結果が出てない人が、集客法を指導してたりとか、うん、あるいは古いノウハウでもう今じゃちょっと使えないなっていうものを教えている方もいます、うんうん、ですので、まあ、多くのカウンセラーはまあ、集客が苦手なんですけども、例えば、教会に所属してたら、教会が集客は受け負ってもらえ、受け負ってくれます。で、仕事を回してもらえるんですね。そういう利点はあるんですけども、デメリットもあって、どうしても、教会の方にカウンセリング料金を、まあ、たくさん払う場合は、まあ、50% 渡さないといけない。こういうネックがあるんですよね。
なるほど。では実際にただ集客というとやっぱり難しいから教会にそういったお願いする方も多いと思うんですけど、安心安定カウンセラーではどういった集客法、まあ、どんな形で集客するんでしょうか。
そうですね、まあ、カウンセラーに特化したカウンセラーならではの集客法っていうのが存在するんですね、うんうん、でそれを、まあ、全体どういう流れで集客していったらいいかっていうのも分かりやすくお伝えしますし、うん、で特にインプットとアウトプット両方やるっていうのが、これ集客にすごく役立つことになりまして、うん、まあどういうことかというと、スキルをインプットします、うん、そしてそれをすぐに、まあ当日でもいいし翌日でもいいし、もうアウトプットしていくんですね。でアウトプットには2種類ありまして、誰かに話す、スキルを学んですぐにもう披露する、うん、そして効果を確かめる、うんっていう方法もありますし、あるいは記事を投稿する、ブログとかホームページに投稿するという、そういうアウトプットのやり方もあるんですね、うん、これも、もう集客に直結してるんですね、うん、もうその記事の先には悩んでる方がいて、その方が読んでいくと、もう、この方から投稿した方から受けたいなっていう風になりますんでね、うん、ですので自分のスキルも向上できるし、で集客の方もできるし、これがまあインプットとアウトプット同時にする意味ですね。
そのインプットした時にそういったアウトプットしやすいように、まあ、何話していいとかどういった記事書いていいとかって結構わからないと思うんですけど、うん、そういったものも教えてくださるんですか。
そうですね、まず何を語るのか、そして次に何を語るのか、最後に何を語るのかという順番、型があるんですよね、うん、
はい、
人が共感して、そしてカウンセリングを受けたくなるような、そういう流れっていうのがあります。この型を学ばないと、もうオリジナルの文章を書いてたら、お客さんは集まってこないんで、型通りにやっていくと、そんなに大変じゃないということですね。
まあ、逆に本当にオリジナルじゃないといけないとかっていうふうに思っていらっしゃる方も多いと思うんで、
そうですね。
そうすると型があると非常に結構書きやすかったり話しやすいですね。
そうですね、うん、ですのでその型をまず覚えていただいて、うんうんうん、で集客の実感をしっかり感じてもらって、うんうんうん、で崩すのはそこからですね。
なるほど。
もしやりたいのであればそうですね。
ではすぐ実践に、まあ、アウトプットして、でそれで反応があるということだと本当にまあ身につきやすそうですね。
そうですね。でしかもアウトプットする記事を出す、状態っていうのはもうすでに用意してます。
うん、
このすぐにアウトプットする投稿できるような形を用意してますので、ですので実際にもうスキル学んだら翌日には、アップできる、公開できるっていうアウトプットができるような状態ですね。
なるほど。まあ、それだけじゃないと本当にインプットしただけだと忘れちゃいますよね。
忘れて消化不良が起こってでまた不安だからスキルを学んじゃうという。
なるほど。
そういう繰り返しですね。
学ぶことに満足感を持っている方も多いんですかね。
そうですね。スキル、カウンセリングスキルは特に心を癒すスキルなので、もう自分自身も学びながら癒されるんですよね。ですので、まあ、快感なんですよね。
なるほど、なるほど。
病みつきになっちゃうんです。もう、ちょっと繰り返し学びに行っちゃうんですよね。
でもアウトプットしないと、それが身につかない。
身につかないですね。
学んだだけっていう形になっちゃうわけですね。
そうですね。それを集客の方にも結びつけないと、もう、スキルと集客のバランス自体も崩れちゃう。っていうことになりますね。
なるほどですね。では、ステップ3ですね。心のケアというのがあったかと思うんですけど、はい、まあ、その心のケアっていうのはどんなものなんでしょうか。
はい。カウンセラー自身がデビューすると、まあ、いろんな症例を持った方が来られます。もうネガティブな考えを持った方、で依存的な方、そういう方とじっくりと、じっくり向き合わないといけないんですね。もうそれだけでもかなり精神的に参ってしまうんですね。もう負のオーラをいっぱいもらっちゃうと。ですので、もうストレスかかってる状態なんですよね。もう毎日自分自身の心のケアっていうのはもうめちゃくちゃ大事になってきますね。
結構辛そうですね。実際にまあそういった、まあ、ケアをされてない状況だと、まあ、お仕事の後のご家族の関係であったりとか、まあ、同僚の関係であったりとかっていうのも、なんかちょっとギツギツしちゃいそうな感じですよね。はい、
そうですね。ストレスが溜まってる状態で人に会うと、ついついイライラして、イライラをぶつけてしまって、で、そこで揉め事が起こる、で、また落ち込んじゃうっていう、そういう悪循環ですね。
なるほど。
これも悪循環なんですけども、これはカウンセラーがやっぱりやっちゃいかん。自分自身の心のケアをしっかりやれるような状態。そこが非常に大事なわけですね。
なるほど。ではそういった心のケアというのが大事というのは分かったんですけども、安心安定のカウンセラーのその心のケアというのはどういった形でするんでしょうか。
まあ、悪循環をまず断ち切って善循環に入れるわけなんですけども、まあ、いろんなケースがあります。で、例えば何か目標があるんだけど、なかなかうまく行動できない、そういうのも悪循環ですし、例えば育児中のお母さんであれば、まあイライラしちゃってお子さんにもうダメじゃないのって、まあ叱りつける、でその後ああってお母さん落ち込むわけですね。ああどうなっちゃったで我慢しなきゃ、でまた我慢が高じてまたどうなっちゃうと、この悪循環、育児の怒りの悪循環っていうのもあります。もう生きている限りいろんな悪循環あるわけですね。で、それを一言で言うと何なのかっていうと、まあ、よく言われることなんですけども、自分を受け入れますっていう、自分を受け入れましょうっていうことなんですね。ただ、その言葉を聞いただけで、あ、そうかと、自分を受け入れたらいいんだなって思ってできる人はそれでいいんですけど、ほとんどの人が悪循環に陥っている状況の中、そういう理屈を言われても、できないんですよね。
できないですよね。
そうですね。で、それをできるようにするのが、この悪循環を断ち切って善循環に入る方法なんですね。
でもまあ、いろんなこういった悪循環があるじゃないですか。
はい。
まあ、一つの原因じゃなくて、まあ、お子さんのことであったり、叱るってことであったりとか、まあ、お仕事のことであったりとか。で、その、まあ、一つの悪循環から善循環に変える方法でいろんなことに対応できるんですか。
そうですね、結構もう万能だと言い切ってもいいですね。うつ病の方だったら、まあ、 朝起きて会社に行かなきゃ、でも体が重い、でも行かなきゃ、こういう悪循環、これも自分自身で断ち切れます。いきなりまあうつ病が治るわけではありません。だけど全循環という流れが良くなるという、これが自力でできるんですね。ですので深い悪循環もできるし、浅い悪循環、ちょっとしたイライラ、ちょっとした不安でも対応できるし、もうありとあらゆる場面で使えるというものですね。
なるほど。まあ、最初にお話しいただいた、まあ、以前に高校の、まあ、不登校であったりとか、病気であったりとか、はい、そういった部分があったと思うんですけど、それを改善したのが今回のこの悪循環から善循環に変わる方法なんですか？
そうですね。もうその時は、どん底期にある時には、この、まあ、はっきりと、まあ、心理学を学んだわけではありませんので、まあ、偶然に編み出された。そういうスキルだったんですね。でもその自分を受け入れる方法なんですけど、心地よかったんですね。なんだかわからないけど心地よかったっていう経験があったんですね。癒された、要は自己治癒力が上がっていったんですね。これはだから難病を改善するときに非常に役立ったわけですね。
すごいですね。で、まあ、この方法は、まあ、安心安定カウンセラーの、まあ、一期の方、受講生の方もかなり喜んでいただいているみたいですよね。
そうですね。この、企業講座ではスキルを学んで実際に企業まで持っていくという講座なんですね。そうするとやはり起業するとなるとどうしても不安が出てきたり、もう悪循環に陥ってるわけですね。もうみんな悪循環に一旦は陥ります。で、それをこの悪循環を断ち切る方法で、もう自ら自分に施すことで悪循環断ち切れる。で、実感しながら講座進められる。そういうことになってますね。
じゃあ、まあ、実際にカウンセラーの方も、実際にそういった悪循環があって、それを改善できる方法があると。
そうですね。やっぱり、悪循環に一旦陥った状況から自力で抜け出す。それを体得していただく。それが実際カウンセラーとして現場に立った時に役立つんですよね。
なるほど。まあ、さらに具体的にその悪循環を、まあ、全循環に変えていくと、まあ、どんな形に、どんな、まあ、人にとか、またどんなカウンセラーになれるんでしょうか？
そうですね。まずは、まあ、自分自身の心のケアがすごい、できるわけですね。で、スッキリする。そのクリアになった状態で、クライアントさんに向き合える。これがまず、ベストな状態で、やっぱり、向き合いたいわけですね。そこが、まず大事ですね。で、なおかつ、その技っていうのは、もうそのまま、分かりやすく、心の仕組みとして、こういう風になったら悪循環になりますよ。で、それに気づいてもらって、悪循環にどうしたら気づけるか。そして気づいた上でどうしたら善循環に入れるか。っていうのを、伝えることができるようになります。そうすると、クライアントさんは絶大なる信頼をカウンセラー側に置くようになるんですね。
なるほど、なるほど。まあ、実際にこういった形でお話をお伺いさせていただいたんですけれども、まあ、それじゃあ、まあ、会話が苦手な人であっても、まあ、そういった相手のなかなか心を癒すっていうのが、まだやったことがない方であっても、テンプレートを沿ってやっていけばできるということですね。
そうですね。もう手順が詳しく書いてありますので、で、それを解説していく。あるいはもう見せちゃって、クライアントさんにももう見せて、そのまま、二人で、取り組んでいくというやり方もできますので、誰でも取り組めると思います。
できちゃいますね。で、またまあ、こういった集客の方法もさっき教えていただきましたけれども、また自分また全循環にして変えていきながら行えるかなと思うんですが、で、最初にありました、まあ、地方の人じゃできないんじゃないかっていうことであったりとか、在宅の人だとやっぱり家から出れないんで、まあ、人に会うということができなければ、やっぱりそういった収入に結びつかないんじゃないかと言われる方は多いかなと思うんですけども、そういった方に関してで言うと、地方の方、例えばできるんですかね。
そうですね。地方は稼げないよっていうふうに講師から言われたり、私実際に言われたことがあるんですけどね。まあ他の方に聞いても、地方はちょっと難しいですよねっていう、そういうご相談が多いんですね。ただ実際には私の生徒さんを見ると、まあ、兵庫県のちょっと田舎の方であったり、まあ私自身もそうですね、兵庫県の田舎の方なんですけども、全然問題なく毎月100万達成してましたし、まあ奈良県の、ある女性なんかは、まあちょっと都心からは、まあ街中からは離れてるんですけども、問題なく毎月50万達成していたり、もう全然問題なく、売り上げは上がってる。 状態ですね。
すごいですよね、うん。じゃあ実際にまあお住まいが東京じゃなくても、
はい、
まあ1都3県じゃなくても、うん、どこでも大丈夫ということですかね。
そうですね、うんうん。どうしても心の悩みを抱えている人は別に都心に集中しているわけではありませんのでね、うん、どこにでもいらっしゃいます。必ずいますので、うん、カウンセラーに特化した集客法をしっかり学ぶことで問題なく、うん、お客さんを呼び込むことはできます、
うん、なるほど。また他に在宅でできるんですかって言ったこと、そういった質問も多かったんですけど、うん、まあ、地方にお住まいの方っていうのもそういった在宅法に興味がある方も多くいらっしゃると思うんですけど、うん、在宅でカウンセリングってできるんですかね、
う
ん、
そうですね。基本的にカウンセリングルームをレンタルルームを借りる方っていうのが都心では多いようですね、うん、で、そしてまあ地方ではなかなかレンタルルームっていうのを探してもないんだっていう方もおられます、うん、でその場合自宅サロンということでやってらっしゃる方もいますね、
うん、
自宅で正直全く問題なく、うん、お客さん来られたり、うん、で駅からこれ実例ですけども駅から遠く離れてる自宅から、まあ、歩いて30分、ちょっと
遠いですね、
遠いですね。ですので送り迎えですね、駅まで送り迎えして問題なくカウンセリングをしている方もいらっしゃいますね。
そういう方法もあるんですね。
そうですね、帰って喜ばれますね、うん、カウンセリング実際やって、うん、送り迎え付きでその間雑談できるという、ね、そういうので
お得感ちょっと贅沢な感じしますよね。
そうですね。
で、あとまあ家から出れない方もできますか、
うん、そうですね、うん、最近はやはり Zoom とか Skype とか、うん、インターネットの電話ありますのでね、うん、もうそれで問題なく対面と同じような形式で、うん、問題なくカウンセリングができますね、
うん。まあ、Zoom とか Skype ってね、本当にこういったパソコンであったりとか、うん、スマホでも今できますよね。
そうですね。
じゃあそこの、まあ、やり取りで、はい、そんなに変わらず。
そうですね。ですので、テンプレートを見せるとき、対面だったら手渡しなんですけども、Zoom、うん、とか Skype であっても、添付して渡すことができますのでね、簡単にできますので、メールでもいいし、まあ、いろんな方法で手渡すこと、そのまま渡すことはできますから、うもう臨場感たっぷりに対面と同じような感じでカウンセリングを進めることはできますね。
まあ、実際にそういったズームであったりスカイプであったりとかってされていらっしゃる方はいらっしゃいますか？
そうですね、私の生徒さんにもズームでやった、うん、でカウンセリングスキルこれ大丈夫ですかねとか不安になられて質問された方もいるんですけど、うん、まあ、私のコンサルの実例受講生とかの実例があるんで、うん、あ、問題なくもうできますよってお勧めしたら実際もうできましたっていう感じで言われましたんで、
うん、もうありがたいですよね、うん、そういった本当になかなか外に出れない方って多分多くいらっしゃると思うんで、
そうですね、
例えば介護されていらっしゃる方であったりとか、まあ、あと本当に主婦の方であったりちっちゃいお子様がいらっしゃる方とか、
そうです、そうです。
逆にでもそういった介護されている方は介護されている、うん、なんかクライアントさんとか、
そうですね、同じ悩みっていうかね、うん、介護の悩みっていうのが出てきてその辺のノウハウが溜まってくるはずなんで、うんうん、そういう部分に特化したカウンセラーになれるチャンスでもありますね、
うん、すごい共感してもらえますよね、きっと。
そうですね、うん、そういう方からそういう悩みを抱えた方からカウンセリング受けたいな、どうせなら、
うんうん、
そういうふうにあるんで、まあ、どんな人生歩んでても、うんうんうん、社会貢献できる、カウンセラーとして社会貢献できると思ってください。
うん、今まで経験がなくても大丈夫っていうふうにおっしゃっていただいてましたもんね。
そうですね、カウンセラー経験が全然なくっても、うん、いや、むしろない方がそのいろんな今まで人生真剣に生きてこられたいろんな、うん、挫折とかそれから克服経験があると思うんですよね。その経験を生かしたカウンセリングというのができますので、うん、それは多くの人に勇気を与えて癒しをもたらす、うん、そういうものになると思います。
なるほど、ありがとうございます。それでは、まあ、いくつかの話をさせていただいたので、まあ、ちょっと簡単にちょっとまとめてお話しいただいてもよろしいですか？
はい、そうですね、まあ、大きく分けて3つのステップがあります。まず1つ目ですね、あらゆる状況でも対応できる、どんなクライアントさんが来ても、このカウンセリングテンプレートで初心者であってもベテランのような安定したセッションが連発できる、これですね、うん、これが一つ目になります。そして、二つ目は、まあ、地方であっても、まあ、在宅であっても で、あるいは話し下手、人と話すのが苦手なんだっていう会社員、OL、主婦の方であってもカウンセラーに特化した集客方法が学べるということですね。これが二つ目ですね。そして最後三つ目です。まあ、自分自身、カウンセラー自身の心のケアです。どうしてももうどんどんストレスが溜まってきます。カウンセリングという仕事をやっていると、もう負のオーラをいっぱいもらいます。だから日々ケアしていかないと追いつかないんですね。ですので自分自身の心のケアを忘れてしまうと絶対長続きしませんので、このケアできるように悪循環を自ら断ち切って善循環に入る。この方法を身につけてもらいたいと思います。
本当にこういった、まあ、技術であったりとか、こういったことができるようになると、本当に社会貢献であったりとか、本当に感謝されるということが実現できそうですよね。
そうですね。やっぱり社会貢献したい、貢献意欲が高い方、カウンセラーを目指す方って、そういう方が多いんですね。志が高いな、素晴らしいなっていう方が多い。でも、その稼ぐ方法とか売れる方法には疎い。っていう欠点がありますので、そこを何とかしてあげたい。
もったいないですよね。
もったいないことです。もっと活躍する場があるのに、その方法を知らないがためにもう諦めちゃうっていうのはもったいないことですね。
それでは2話目のご視聴ありがとうございます。今回も動画の感想もいただきたいですよね。
そうですね。やっぱりインプットした、今日の内容を知ったっていうことはもうアウトプットしてほしい。そう思ってます。アウトプットすることで今日の学びが最大化されるので、ぜひコメントをお寄せください。で、コメントが、まあ、そうですね、3つありまして、で、1つ目が今回の内容の感想ですね。気づいたことを、どしどし送っていただきたい。それから二つ目、まあ、もっとこの内容を詳しく知りたいよっていうことを、言ってください。それから三つ目、まあ、質問ですね。ちょっとわからないことがあった。この部分はどうなんだろうっていうことで質問をしていただけたらなと思います。
この講座についてのセミナー、そして説明会を行わせていただきます。では、具体的にセミナーの中ではどういったことが、まあ、得られるものなんでしょうか。
そうですね。セミナーで、ではですね、テンプレートですね。カウンセリングテンプレート。まあ、気になるところだと思いますので、これを一つ丸ごと公開します。
いいですね。
そして、まあ、ここではちょっと動画では公開できないような、まあ、受講生の事例ですね。細かい事例を多数紹介、していきます。それから、まあ、カウンセリングスキルに自信がない。まあ、地味で特徴がない。話が苦手だと。まあ、そういう、人でも、まあ、カウンセラーになることができるぞっていう、ちょっと自信を持ってもらう。まあ、そういう体感していただけるような、まあ、特別なセッションもご用意しています。そうですね。で、まあ、個別コンサルティングを受けられる。それと、マンツーマンでスキルのレッスンですね。が受けられる特別コースの、ご案内ですね。これはもう説明会に来ていただいた方のみにお知らせする、内容となってますので、まあ、ぜひ日程調整して来ていただけたらなって思います。
ありがとうございます。こちらの方も各地の方で開催していただきますので、実際に、まあ、日程であったりチェックしていただきたいですね。
はい。
ありがとうございます。では最後にですね、一言、はい、まあ、見てくださっている方にお伝えいただいてもよろしいですか。
はい。カウンセラー企業を通して私は人生が大きく変わりました。もう私自身の人生というのが、まあ、他の人の人生に、明かりを灯せる、まあ、誰かの役に立てるという喜びが味わえるんですね。で、しかも感謝されながら、まあ、お金もいただけると。まあ、カウンセラーという職業は、まあ、素晴らしい職業だなって私自身思っています。で、1対1のカウンセリングをする。まあ、たった一人を見るわけですけども、クライアントさんの人生が大きく変わるんですね。で、1年間で何人変えられるか。これ、200人の心の悩みを抱えている人をポジティブにしていけるんですね。そして、それだけではないんです。クライアントさんの心をポジティブにするっていうことは、そのご家族もいらっしゃいます。パートナーであったり、お子さんであったりですね。まあ今問題になっている世代間連鎖、負の世代間連鎖というのもこの代で断ち切れると。これはもうすごい影響力があるんですよね。で、あるいは職場の方にも影響が及ぼします。どんどんポジティブな影響が広がっていくんですね。 少なく見積もっても年間1000人以上の方にポジティブな影響を与えられる。まあそういうカウンセラーにはそういう力があるんです。まあ、ぜひですね、喜びを味わいながら大きな社会貢献ができるカウンセラーという仕事を目指していただければなと思っております。
ありがとうございます。それでは最後に、まあ第3話がどういった内容かをちょっと教えていただきたいんですけれども。
そうですね、次回第3話なんですけども、まあ実際に受講された人の声ですね、やっぱり生の声っていうのが一番ね知りたいかなと思いますので、そういった声を見ていただいて、でより具体的に、話を進めていけたらなと思います。
そちらも楽しみにしています。
はい、
それではまた第3話お楽しみにしていてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。